生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回は前回に引き続き田舎から都会に引っ越してきた話をします。特に今回は都会に引っ越してきて新しい発見や文化的な違い、そして自分のことをよくわかるようになった経験について話していきたいと思います。日本の田舎に興味がある人も、都会に興味がある人も、大阪に興味がある人にとっても面白いエピソードになっていると思います。はい。まずですね、今私は四国の香川県から、関西の大阪に引っ越してきて、だいたい3ヶ月が経ちました。3ヶ月って結構大きい区切りですよね。1年の4分の1を大阪で過ごしました。そこで、発見したことを話します。一つ目、関西は意外といいトレイルがあるです。はい、私の趣味はハイキングです。まあ、皆さんご存知の通り大阪は大きい街です。だから、電車やバスがたくさんあります。で、電車やバスに乗って、いろいろな山やトレイルに行くことができます。この3ヶ月で登った山は、一つ目は、六甲山。これは兵庫県、神戸市の近くにある山です。とても有名な山です。で、この六甲山はトレイルの数が多いので、まあ初心者の人から上級者の人まで幅広く楽しんでもらえるトレイルがあります。はい。で、私が行ったトレイルは、最初は高級住宅地から始まります。高級住宅地というのはお金持ちが住んでいる地域です。はい。そう、やっぱり山とか丘の上にあるので、うん、お金持ちの人がすごくかっこいい家に住んでいます。まあ、それをまず最初に見ますね。で、その後は、まあ、普通のハイキングのような道もあるんですけど、途中でロッククライミングもあります。そして、川が流れていて、その川を渡ります。で、その後はかなり急な、階段を登って、で、最後山頂に着きます。はい。変化が大きいトレイルなので、その日は山に登る前は半袖でもいいぐらい暖かい日だったんですけど、山の頂上に行くと、もう0度以下、マイナスだったので、たくさん服を着て、帽子をかぶって、手袋をして、という状態でした。だから、一日の中でも、すごく気温の変化を感じる、ハイキングでした。まあ、そういうのって、すごく面白いんですよね。単純じゃない。ずっと同じじゃないから、うん、いろんな景色を楽しめるから、とてもいいハイキングルートでした。ちなみに山頂、山の上には雪がまだ残っていました。綺麗でした。はい。で、ここで日本らしいのが、その山頂からロープウェイがあるんですね。で、ロープウェイはなんと温泉街につながっているんです。だから、ハイキングで疲れたけど、そのロープウェイで降りて、温泉に浸かって、美味しいご飯を食べて、帰るという最高のルートでした。うん、皆さんもぜひ、関西に来てちょっと難しい中級以上のハイキングをしたい人はぜひ、六甲山おすすめです。はい。 ちょっとね、山の話をすると長くなりますね。はい。で、二つ目のトレイルは、金剛山です。これは奈良県にある山です。ここは比較的、簡単なハイキングでした。だから子供と一緒でも登れるハイキングだと思います。はい。ちょっとね、その、インターネットの情報だと、まあ、中級レベルって書いていたので、かなりいろんな道具とか服をたくさん持って行ってたんですけど、あまり使うことがありませんでした。本当に1時間ぐらいで登れる、簡単な山でした。なので、そうですね。うん、気軽にハイキングしたい人は金剛山おすすめです。はい。で、3つ目の山は、生駒山です。これは東大阪市と奈良県の間ぐらいにある山ですね。このトレイルもすごく面白かったです。この山もいろいろな、コースがあります。で、私が行ったコースは多分一番長いコースだったんですけど、だいたい9キロぐらい歩きました。で、標高はそんなに高くないです。まあ、900とか、その1000メートル以下の山です。で、どこが面白かったかというと、その電車で行ったんですけど、その駅で降りて、そこからまず商店街を歩きます。昔ながらの小さいお店が残っています。で、そこでお昼ご飯、まあ、おにぎりを買って、あと、いちご大福も買いました。おやつを買って、で、登り始めました。そのルートは、神社やお寺を通ります。で、この神社もお寺も、いや本当に地元の人たちが、よく通っているような神社やお寺で、正直、私は、びっくりしました。たくさんの人がお参りをしていて、ちょっと驚きました、正直。うん、でも本当に地元の人に、まあ、地域の人に愛されている神社やお寺なんだなと思いました。まあ、神社やお寺を抜けると、最後頂上に着きました。最後山頂に、来ましたね。で、そこでおにぎりを、食べました。山頂って静かなイメージがありますよね。でも、その生駒山の山頂には、なんと遊園地があるんです。信じられますか？うん。誰でも入ることができる遊園地があるんです。観覧車とか、いろいろな乗り物、ティーカップとか、メリーゴーランドとか、そういうのがありました。もちろん、その乗り物に乗るにはお金を払わなければいけないんですけど、その遊園地に入ること自体は無料でした。まあ、入らなきゃいけなかったですね。山頂に行くには、その遊園地に入らなければいけなかったので、なんかすごく、面白い経験になりましたね。静かにおにぎりを食べようかなと思ってたんですけど、後ろで子供たちが騒いだり、乗り物に乗ってったりして、思ってたよりも楽しい雰囲気でお昼ご飯を食べました。はい。はい。まあ、そんな感じで大阪からすぐにアクセスできる、面白い山、面白いトレイルがたくさんあります。それはいい発見だなと思います。あと、明日行くんですけど、ウィンドサーフィンとか、スタンドアップパドルボードとかも、大阪から1時間ぐらいの隣かなの県、滋賀県に行くことができます。電車で1時間で大きな日本一の湖にアクセスできます。そういうのが都会に住んでいるけど自然へのアクセスが良くて、いいなと思いました。はい、いかがでしたか？今回は大阪やその周辺の自然について話しました。次回は文化の違いについて、そして学んだことについて話します。お楽しみに。
お疲れ様でした。
このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。